一世としてアメリカに生きて、北村隆雄教授の本の中から松浦忍のインタビューを読ませていただきます。松浦忍、福井県出身、1918年渡米、はい、生まれは 雪国でございます。福井市なんです。私は明治29年6月1896年生まれですから、もう80でございます。アメリカへは大正7年の7月に着きましてね、主人はそれより10年ほど前にアメリカへ来ておりました。主人ははじめ移民として来まして、それから再会のために、結婚するために日本へ帰りました。主人は広島なんですが、お世話してくださった方が足利常円先生という尊敬する方でしたから、私は言われる通りについてまいりました。今時の若い人が聞いたらおかしいでしょうが、ちょっと会った時にはもうエンゲージでした。越前は信州が多ございます。西本願寺、浄土真宗西本願寺派が多いのです。鬼師が70カ寺ぐらいあります。私は仏教界のお仕事をこちらでみんなと一緒にさせてもらおうと、そういう気持ちでアメリカに参りました。1月の25日に日本で結婚しまして、それから5月のおしまいでしたが、神戸から船に乗りました。そして確か7月の3日にアメリカに着いたんです。船は3頭で、夫婦でも男は男、女は女で別々の部屋でございました。一等船客なれば特別待遇で、夫婦は一緒の部屋でしたが、私たちは三等客室です。主人が三等に乗るというので、私がお金を出しますから一等に乗せてくださいと言ったら、いや、さまざまな人間を知るために三等に乗ってみるのもよろしいと言いました。主人の松浦は本願寺の開教師でした。サンフランシスコの入国と同時に、私はサンフランシスコのエンジェルアイランドの移民局に入れられました。あの頃は調べがとてもきつございました。主人は先に上陸して、私はエンジェルアイランドで、あれがサンフランシスコだそうだだそうだなと言って、町の日をそのエンジェルアイランドの島から見ておりました。ここで3泊泊まりました。あそこから小さいボートに乗ってサンフランシスコに渡りました。その時私は日本で買ってもらった帽子をしっかり持っていました。 アメリカに行くのに帽子かぶらずに行ったら排日になるというので、神戸で帽子を買ってきたんです。そしたら海の上は風があって、帽子がパッと飛んでしまったんですよ。おかしいやら恥ずかしいやらね。そしてサンフランシスコでは2日ばかり泊まりました。洋服というものを初めて着たでしょう。肩のところをこう出さなくちゃいけないって、綿を入れて腰から下がプッと出なきゃいけないというので、ここにも綿なんか入れまして、神戸の洋服屋が一着だけ作ってくれました。ところがこっちへ来てみたら格好が悪くて着られないんです。まあそれから汽車に乗ってガダロップというところへ行きました。サンフランシスコから汽車に10時間ぐらい乗りましたでしょうか。ガダロップの駅で降りましたら、まあたくさんの人が迎えに来てなさる。みんな日本から来たお百姓さん、お百姓さんでございます。砂糖大根、シュガービーツを作ってなさるんです。その日本人キャンプのボスが迎えに来てくださって嬉しかったです。砂糖工場、シュガーファクトリーは白人がやってましたけども、砂糖大根を作る農園の方はみんな日本人です。それからお寺へ行くというので自動車に乗せてもらいました。自動車へ乗ったと思ったらもう着いてしまいました。小さな町なんです。でもお寺へ行って仏様に参拝お参りしました時には、ああ仏様がここで私を待っていてくださった、そう思うと本当に嬉しゅうございました。全くの田舎でしたが、ここが私たちの住む町、そしてこのお寺です。それからアメリカの生活が始まりました。1918年でございます。挨拶にキャンプ回りしますの。キャンプ住まいと言いますのは、それは粗末な暮らしです。初めてですから驚きます。移民してこんなに苦労して働いてなさるのかと泣けましたよ。寝るところは干し草の上、塀の上、そして住んでいなさるところは干し草や農機具、家畜などを入れる大きな建物のバーンの横なんです。それからまたガダロップには花屋さんのキャンプというのがありました。花の種を取るんです。そこは馬小屋のように仕切りのあるところに塀を引いて、そこが皆さんの住まいです。動くとガサガサと音がする。おお、あんた来なはったかと言ってみんな顔を見せてくださる。私は本当に涙が出ました。それでお昼ご飯ができましたからと言って下は土間、ベンチがあって茶碗と箸を並べてクックする人が盛り付けて、みんな並んでおいしそうに食べます。仕事靴を履いたまんまお昼のご飯を食べる。夜はお湯へ入ってから食べます。 ご飯の合図は割れた鍋をガンガン鶏でも集めるみたいに叩くんです。あの音が切なくて今でもまだ耳にあります。夫婦者はクックをする人とかボスとかで働く人はみんな独り者でした。お寺の受け持ち区域は広くって300マイル離れて一つのお寺があります。そして日本人のお世話をします。私が行く朝、松浦はそこで一人で4年ほど辛抱してました。そして私が行きました後からぼつぼつ写真結婚というものが始まりました。ガドロップの仏教界は日本人界の幹事を開教師が しました。だから日本からの花嫁さんの呼び寄せや結婚したい男性側の証明などを開教師が書くんです。あの頃は移民の中にも移民と非移民という分け方がありまして、女性の方は非移民の男性が欲しいんです。この移民と非移民の分け方があやふやで難しいんですが、貯金がなんぼあるとか、あの頃はみんな家を持てませんがいい家を持ってるとか、移民の中でも少し上というか上流というか、それが非移民で、非移民に嫁ぎたいというのが女性の方がみんな頼むんです。男性の方も自分は非移民だというふうに書くわけです。それでだいぶ問題が起こりました。それからもう一つは、女が少ない。やっぱり人間の世の中は少ないと珍しいから、嫁さんが来たと言うて見に行くんですね。そういうことからいろいろな殺伐たる問題がありました。恐ろしかったですよ。奥さんを外に出さないように表から鍵をかけることもあったでしょう。嫁さんが欲しい人はいっぱいおる。だけどなかなか呼ぶことができない。それで夫婦もののハウスに夜覗きに行くんですね。今頃のハウスには穴はありませんけれども、その当時のキャンプは穴もあれば隙間もあったんです。そこから覗く。そうするとそれがまた問題になって嫌なことでしたけど、覗いた人が鉄砲で撃たれる。日本人は行儀がいいのですけれども、グループになりますといろんな問題が起こります。そうすると誰かが一番先に主人の開教師を呼びに来ます。開教師は警察の巡査を連れてそこへ見に行くんです。だから私は夜はとても怖かった。でも嫁さんを呼べる人は呼びましたね。なんぼか銀行預金があると、呼べるんです。預金の証明を日本人会がするんですが、すなわち私の主人がするんですが、それを領事館へ出します。それで領事の方からこれは読んでもいいということになると、お嫁さんをもらうわけです。はじめは写真をやり取りしましたですね。ところが人間の悲しさ、年取った風は見せたくないから、若い時の写真を送ったり、 キャンプの写真を写したらとても嫁さんが嫌がるだろうから、ボスの家の前できれいにして撮った写真を送ります。そして嫁さんが来てみると馬小屋のようなところの暮らしでしょう。それは大変でございました。しかも英語が誰も話せませんでしたでしょう。だから私の主人会教師の忙しいこと、松浦はこっちへ来る前に日本の外国語学校を出てましたそうで、割に上手に英語を話してました。だからお医者さんに行く時といえば、先生早く連れて行ってくださいと言って、それでお医者さんへ行く。舌を出しなさい言うてもわからんでしょう。それから薬屋がまたみんな白人ですからね。松浦が薬を買うてきて、これでサジでご飯前に飲むのよ、それからこれはご飯の後。そんな通訳やら翻訳やらしましたんです。松浦はいつも言いました。わしがお医者と話すのはいいが、困るのは女の人の病気のことだ。婦人病が多い。これをいちいち通訳するのは偉いぞと言っておりました。それでも開教師には何でも任されるという雰囲気がありまして、まあいいとこでもあり難しい問題でもありました。その間にみんなお嫁さんに子供ができました。それから写真結婚で面白い話がありますよ。本人はもう嬉しゅうてね、地に足がつきません。アメリカに嫁さんが来たという知らせが来ますとね、サンフランシスコに迎えに行くんです。用心して迎えに行ってらっしゃい、ありがとうっていそいそと防御大きな台車に乗って、ゲラップゲラップと馬に鞭を当てるが動かない。よく見ると電信棒につないだまま馬を叩いている。あんた馬つないだまま、それは無理よ。みんなそれくらいエキサイトする。そして駅から汽車に乗って迎えに行く。そして写真と見比べて、ね、嫁さんをもらい連れて帰る。いい具合に行ったのもありますが、移民史の悲しいことですけれども、いろいろな問題がありました。すぐ別れる、帰る言うて騒ぎますやら、現実と理想が違いすぎてですね。友稼ぎで苦労してでもやっていくんだという気持ちで来ればいいんですけれども、アメリカはお金持ちの国で、何でも自由になるようなつもりで来ますから、失望もまた大きなわけですね。日本でも当時では珍しい、女学校を出た人も憧れて来ましたでしょう。ところが来てみたら家もなければ理想の一つもないところでしょう。それは初めの生活は哀れなもんでした。当時は日本の政府もただ送りさえすればいいような考えで、まだ知識が足らなかったんでしょうね。移民の方はみんな若くして来てますから、中等教育まで受けた人は少なかったですね。15、6で来たり20歳で来たり、私もその中で一緒に泣いたことがよくあります。ガドロップにはウィンドミル、風車がありますの。水をあげる井戸の近くにあるんですけども、 風が吹くとガラガラと音を出して、あれで水が上がる。その音を聞くと私は家に帰りたくて、日本に帰りたくてよく泣いたものでした。でも喧嘩しながらも子供が生まれますと、今度は親になりますから、家庭が少しずつ落ち着いてくる。ところがその子供を親が一日中付き添って育てられませんでしょう。親は二人とも働かなければならない。子供はフィリピンやメキシカンなどと遊んでいる。そこで松浦は、子供は大きな問題だ、早くホームを作ろうと、親の代わりの託児所をお寺で預かろうという、これは大事業です、大仕事ですわ。私がこちらへ来ましたのは23歳でした。24、5までよその子供をたくさん預かりました。託児所のような形で始めたんですが、6歳になると今度は子供さんが学校に行き出しますでしょう。するとお寺でずっと預かって、それでお寺でずっと預かっていてくださいという希望がたくさん出てきました。それでチルドレンズホームという施設を作り始めました。家に泊めて朝晩仏様にお参りして仏教的に育てました。一緒にご飯を食べて、女の子の方が大人で、男の子がお姉さんお姉さんと言ってよく懐きます。男の子の方が育ち方が遅うございましたね。そして家からみんなグラマスクール小学校へ、送っていきます。家の前の方に街道があって、まあ、街道の後ろにこのホームを建てた格好ですね。夜はちゃんとベッドで一緒に寝ます。キャンプ式でずっと並べて寝させました。すると子供はベッドからよう落ちるんです。アメリカは子供を預かるということにはとってもやかましい。州政府から検査官が来て、こんな設備で子供を預かってはダメだ、閉鎖せよという命令でした。子供は学校へ行ってますし、親が引き取ることもできません。それですっかり立て直すことに決めました。その立て直すお金はみんな寄付です。暮らすのも偉い中から日本人だけで寄付を集めて、日本人の大工さんが建てました。大勢の大工さんの世話をするのが私で、お昼のごちそうせんならん、自分のお腹が大きいのにきつうございました。でも大工さんも私もよく働きました。今なら政府の方からヘルプしてもらえるでしょうが、当時は日本人だけの力です。アメリカ人のドクターがとても理解のある方で助かりました。主人の松浦もあそこに長くなりますから、砂糖工場のボスとか白人の主だった人たちがみんな信用してくれまして、ファーザーファーザーと言って相談も 来てくれましたね。日本じゃお坊さんと言うたらあまり尊敬されないでしょう。これは改めなければいけません。こっちじゃそういう点はとってもいいんです。主人もアメリカの牧師と同じようにとても尊敬されていました。私も英語が話せなかったら子供と話せませんでしょう。だから私も小学校グラマスクールへ行きましたのよ。子供があるのにね、子供と一緒に ABC から英語を勉強しましたの。それからお寺で日本語学校を始めました。サンデー、日曜日は日曜学校ですから、私に休みなしです。でも若かったのと、まあアメリカへ来たのだからという喜びで頑張りました。日本語学校は来て5年ぐらい経ってから1920年代の初めでしたね。こんな生活をしておりましても寄付が偉いんです。一遍閉鎖されましたホームを建て直しましたでしょう。それで苦しい中でも日本人の皆さんは寄付をしてくださいました。日本に地震があった、そうするとまた寄付をされる、次は村のお宮さんが立つんだと言ってまた寄付が来るんです。そうするとみんな寄付を出してくださいました。独身の方が多いわけで、お金が手に入るとパッと遊ぶチャイナ博打と言ってお金をもらうとみんな町へ行くんです。町にはそういう日本人を止めるところもありましたし、女の人のいる家もありました。私のところにもおかみさんとかばあさんと言って言うてくる人がいます。気持ちが悪いけども、はいって言うたら銭貸しなはれ、お金持っとらんよ、あるよ、ここはお寺だ、仏様の賽銭箱の中に入ってるからあれを出しなさいと言う。あんたお賽銭箱は会計の人が開けるもんで、私には開けることができません。あんた何に使いなさるの？チャイナ博打に行く。みんな負けたから今度は取り返しに行くんだと言います。それでそういうお金ならなおさらやれません。仏様がどんなに親切でも博打のお金はあげちゃ悪いっておっしゃるよ。そのおじさんは私を睨むようにしましたのよ。この方はいつもお酒を飲んでいました。お酒は禁酒法の時代でしたが、みんな飲みたいでしょう。どぶろくを作るんですね。私も作りましたよ。酒はないですかって言われる。断れん人もいますから、私もどぶろくを作るを習いました。上手な人がいるんです。でも見つかったら大変で恐ろしいですよ。みんなそのどぶろくをキャンプのベッドの下に入れておくんです。そしてまだできないうちに白いどぶろくを飲むんですね。だからみんな胃を悪くする。悪酔いをする。それはひどいもので、あの時のことは口で言ったってわかりません。アクシデントで亡くなった方もおられます。私は昔の 寂しいお葬式の写真をいろいろ持っておりますの。でも出されんのです。同胞同士だから見にくいことは恥になるし、そうかというて事実ですから、見にくいことに目をつぶるわけにもいかないし、そういう時の運命のつらさ、私は仏さんの前に行ってよく泣きました。でも泣く場所があればよろしい。泣く場所さえないんです。親もおらず、そういう時代だから遺族も何もわからないお墓が今もたくさんあります。私はこのお墓参りにだけまだ行きますが、参り手のないお墓がたくさんありますよ。私も無理をしましてね、4番目の子供は子産でした。その子の小さい墓もそこに建てました。ガダロップの初期のお葬式のあの哀れなこと、考えても胸が痛みます。まあ日本人はよく働きました。大抵の人は早く日本へ帰りたいと思っておられたのですが、医師の健康な人はこの地でやり通すって頑張って、奥さんももらう、さあこれからという気持ちになりますからね。土地を買われるようになったり、レントできるようになったり、そこまで行くまでがかなり長うございましたよ。まあアメリカに長く降りたいと考える人も多かったです。また成り行きに任せて、気持ちがはっきりしないうちに、おらにゃならんようになったり、帰らにゃならんようになったり、確固たる精神じゃなくて、やっているうちに成功もしたし、成功すればやっぱりこっちに土地を買うて、愚かという考えからこっちにいる人とか様々ですね。戦後は結局永住することになりましたが、私らの時代の移民というものはみんな 2,3 年アメリカへ行ってくるって言って出てきたもんなんです。アメリカにはたくさんのお金が落ちていると思ったんです。濡れ手に泡をつかむような気持ちで来ました。だから 2,3 年もすれば帰られると思いました。私も出てくるときはこんな長いことおろうと思いませんでしたね。そりゃ成功して日本へ帰る人はみんな羨ましいわけで、時々本当にお金が儲かることがあるんです。その時の作物の具合で収穫がいいし、その上作付けしたものの値段がいいということになるとうんと儲かる。そして儲けた人は買える。それでも買える人は率から言うと少のございました。大方の人は残りました。そうしているうちに、私と松浦の両方に疲れが出ましたの。アメリカにちょうど10年そのうちで4人の子供を育てておりました。お医者さんが私に、この病気はマザーのところに帰ったら治りますと言って、もう疲れ切ってしまったんですね。よその子供を預かる、ホームを作る、日本語学校を作る、休みなしに働きましたから、これ以上働いたら本当に病気になるというので、1928年、だから10年ちょっとで帰りました。松浦はこのガダロップのお寺に15年おった感情になりますね。日本じゃ昭和3年です。家族全員が、初めは広島の松浦の ふるさと故郷へ行っておりました。それから今度は私の故郷の方の福井に行きましたの。おかげさまで松浦も私もだんだん元気になりましたが、子供がなかなか馴染まないんです。みんな帰ろう帰ろう、アメリカに帰ろうと言いますの。アメリカ生まれですからね。ちょうど10日11日本の5年生ぐらいが一番上ですね。それで私らも迷いました。子供らが帰ろうというのなら教育のこともあるし、また帰ろうかということになったんです。日本に3年おりました。ちょうどその時にフレスノから主人の松浦に家族で来てほしい、日本語学校が盛大になって2人で学校をやってほしい、お寺もやってほしいという手紙が来ましたの。さあ考えましたね。これだけの子供を連れてやっていけるかしら。私日本で1人産みましたから、子供が全部で5人でしょう。どうしようか。ところが子供らは帰ろう帰ろうと言います。それで子供らの要求に従ってまた帰ってきたんです。1931年の10月に再渡米したんですが、一番不景気な時なんだったんです。しかも行き先がフレスノでしょう。ブドウはできてるんですが、まだ一つも もいでいないでブラーンと下がっている、そういう不景気な時代でした。不景気で出荷できないんです。そして私たち開教師は町に住んで、週末は田舎の学校へ日本学校へ通います。土曜日と日曜日の田舎の学校で、そしてウィークデーのマンデーからフライデーまで、月曜日から金曜日までは町の学校の日本語学校の先生です。私は学校の先生に向いていたんですね。それで小さい家を買いましてね、それから500円でセカンドハンドの中古のフォード自動車を買うて、それに子供らを乗せて通います。毎日親子の弁当を7人分持って行かせないといけないでしょう。それを前の晩にしておいて田舎の学校まで10マイル通いますの。誰もおらん学校ですから、子供が外で待っている。そこへ4年通いました。日曜日は日曜学校です。小さい子供は連れて行きましたが、寒いのに遊ばせておくところもない。それで長男がだいぶ大きくなってましたから家に置いていった。家へ帰ってみるとみんな寒くて縮み上がっている。どうしたの？と言ったら、火事になるからと思って火をつけなかった。かわいそうでした。だから休む日は一日もありませんでした。町の中の学校、日本学校に行きますと、先生、ブドウが一つも売れませんので、今月は月謝が集まりませんと会計が言われます。主人は、みんなが苦労されている、集まらん時は私らは集まっただけでようござんす。そうしたら皆さんが気の毒があって卵を持ってきてくださったり、炊いたものを持ってきてくださるやら、先生今日はチキンを1羽持ってきましたと言って、野菜屋さんからは人にあげるほどの 野菜をたくさんもらいまして、子供はすくすくと育つし、そんな風でフロレスノに4年おりました。そしたら今度はガダロップの人が見えまして、私らの後に入られた先生が日本へ帰られたので戻ってきてほしい。町の学校のメンバーの人が、先生はよそへ、フレスノの町の学校のメンバーの人は、先生はよそへはやらんと言うてましたが、前におったところから帰ってくださいというのは珍しいことや、こんなありがたい話はないと思いまして、またガダロップへ帰ったんです。数年見ない間にガダロップは南下で、南カリフォルニアでも有数の有名な野菜の産地になっていましてね、南、新たに、それからたくさんの日本人のボスが出まして、手広く5000エーカーくらいの農園を経営しておりました。シッピングやパッキングハウスまでできていて、イースト、アメリカ東部までどんどん野菜を出荷していました。それからサンルイス・オビスポの江藤さんも大農園主でした。全体に南カリフォルニアの日本人は落ち着いておりました。買いなさったかと言うてね、皆さん喜んでくださいました。そうしておるうちに今度は戦争になります。ガダロップへ帰る頃から雲行きが怪しかった。1935年、昭和10年頃ですからね、もう日本はすでに満州だとか中国で戦争を始めてましたからね。昨夜いろいろ思い出してみまして、悲しくなって泣いてみたり、面白かったなぁと思ったり、いろんなことがありましたんです。戦争の始まった日はうちで結婚式がありました。今ロサンゼルスに富崎さんという人がいますが、あの人の結婚式だったような気がするんです。その晩みんなで、やったぞ、日本はとうとうやったぞと言うてパーティーをしましたの。そしてパーティーから帰ったら、その晩ガダロップから13人の男の人が連れて行かれました。ママさんたちが、うちのパパ連れて行かれたと言うてみんな泣き込んで来られました。私の主人はその時じゃなしに、もう少し後のことでした。戦争になる前は、お国のためいろいろいたしましたよ。今思えばおかしいけど、タバコの銀紙はあんなものまでたまにして送りましたよ。慰問袋は何遍送ったか知れやしません。私は愛国婦人会へ協力しまして、余興をやったり金を集め慰問袋を作り、若い者は銀紙の玉作り、親父さんはお金を出します。ガダロップは大農園経営者がおりますから特別に出します。何か言うとすぐに1000ドルぐらい集まる。何千エーカーとやってますと気が大きいんですね。ガダロップからたくさん日本へ送金 しましたでしょう。額の多い人は一人で1万ドルも送りましたの。戦争になって成功者やリーダー格の人はみんな連れて行かれました。ガダロップの日本人のビッグシャット、大物は白人から目をつけられていました。アメリカ人は日本人を腹の底から スイッチはいませんでしたね。村中の男が全部おじいさんまで連れて行かれました。 FBI によって抑留所へ連れて行かれたんです。連れて行かれましたところは、はじめはロサンゼルスのそばのタハンガというところで、とうとう ところでしたが、そのうちにとうとううちにも FBI がやってきました。1942年2月の13日です。昭和17年のことです。松浦と私、朝のコーヒーを飲んでました。そしたら FBI がやってきて言いました。丁寧に言いました。あんたを連れて行くから用意しなさい。松浦はルームへ入って用意していた小さいスーツケースを持って出て、仏様へお別れの挨拶をしに行くと言います。そして FBI は、 FBI の人も本堂へ行ってみんなで一緒にお参りをしました。あの時の私、寂しかったです。そして一世の男性は3人しか村には残りませんでした。だけど二世もだいぶ大きくなってました。私のところのジョージは大学の4年生で学校へ行ってました。だから女ばっかりで どうにもこうにもなりません。そして4月には今度は日本人総立ちの木でしょう。まあ自分一人だったら本当に死んでしまったかもしれません。みんなと一緒にバスに乗せられて、ああいう時はあっちからもこっちからも危ないゴシップが、噂が飛び交いました。FBI に引っ張られた男性の人たちはノースダコタ州の寒いところに連れて行かれたんです。ビスマークというキャンプです。南カリフォルニアの暖かいガザロッピの人を雪の中のそんなところに連れて行ったんです。行って1週間か10日に片倉さんという紀州の和歌山の人が死にましたの。うちの松浦が同じキャンプにおりましたから、お通夜を衣を用意していきましたから、松浦がお葬式をいたしました。男ばかりでみんな男泣きしたそうです。そして以外をガドロップに送ってきましたから、今度は私が女ばっかりのお葬式をする。私、お経をあげるどころじゃなかったです。ただわわ泣いて寂しかった。松浦らはビスマークから今度はウィスコン州に連れて行かれました。松浦は体が弱っていていつも病院に行ってましたので案じましたけれども、どうもしようがありませんでした。私の方はガダルプの私の方は片倉さんのお葬式が済んでから総立ち立ちの木でしたの。みんなでお寺を板囲いをして釘を打ってね、私の娘らが教えてもらっていたミスクという方には本当にお世話になりました。お寺にはメキシカンの夫婦を留守番に入れて、仏様は 仏像ではなくて南無阿弥陀仏の掛け軸でしたから、それを箱に入れて私がお供をして、フレスノの向こうのつられという日系人収容所に入りました。それが4月の中頃でした。あの時は開教師が随分連れて行かれました。アメリカは仏教を誤解して神道とミックスしてたんですね。仏教が国家主義と思っていたんです。ですがそうじゃなかったんです。仏教は世界の宗教だって、人を救うのが仏教であり、そんなことがだんだんと分かってくれるようになりました。私らはじめはアセンブリセンター、つられのアセンブリセンターへ入りました。それは競馬場の馬小屋です。そしてアセンブリセンターで私は仏教の行事を几帳面にやり始めました。ちょうど私の長女の婿がハワイ生まれの2世でした。キリスト教の方はたくさん牧師がおられましたが、こちらはたった一人です。婿は私の娘の婿は幸い英語日本語両方ができますから、競馬場の中で一生懸命やりましたの。そのうちにまた移動です。どうやらいかんならん、今度こそ蛇のいるところへ行くんだそうだという噂が立って、行った先がアリゾナ州のヒラリバーでした。行ってみたらカクタス、サボテンの大きな柱のようなものばっかり、そして山には木が一本もない、スナッパラネ、そしてスコピアンというサソリというのがいる。刺されたら死んでしまいます。キャンプは弊社みたいなものがバタバタと作った小屋でしたね。今頃日本軍はどこやらまで来てるそうだ。サンフランシスコまで来てるかもしらん。そんな噂ばかり。ラジオなんかは一切没収されて しまいました。日本の放送が入るのはダメだと言うて、ところが誰かショートウェーブ、短波ラジオを持ってきたんでしょうね。今度はどこをやられた、あそこが落ちて、今度はあそこへ行ってと言ってね。そう言うとまたキャンプにそれが広がるんです。キャンプの中でもう我々は割におとなしゅうございましたね。あれがもし他の人種だったら暴動があります。ツールレイクは騒ぎましたね。みんな頭を坊主狩りにしてわっしょいわっしょいってやったんです。だけどそういう荒っぽいことを私たちはしませんでした。キャンプではみんな助け合って今をこうして食べさせてくれるけど、いつ食べ物が今夜になるかわからん、そしたらみんな干し上がるから、ご飯が残ればそれを干しといたり、ブレッドに残してカラカラに干して、それをもしやの時にセーブしておくんです。生活はきっちりしておりました。ドクターはドクターの仕事をする、学校の先生は子供を教える、坊さんは坊さん、キリスト教の人はキリスト教、みんな自分らでできましたから、みんな一生懸命やったんです。 それであそこに4年おったんです。キャンプ時代の記録は役立つと思うんです。上上市のとこがない生活でしたからね。あの生活を私の子供や孫に聞かせます。あのキャンプは戦争で仕方ない。しかし考えてみると、ある意味では自分たちを守ってくれた。あの殺伐とした外の空気では生きていかれなかったんじゃないかと思います。アメリカでなくて、これが他の国だったらキャンプに入れて殺してしまったかもしれませんよ。あのナチスのやったみたいに。ところがもったいないぐらいに馬鹿や言われるかもしれませんけど、アメリカがですね、みんな食べさせて着物を着せて小遣い銭までくれたんです。ただ若い者はかわいそうでした。ああいうところにいるとホープを、希望を失いますから。だから若い者はどんどんと出ていきました。そして私たちは若い人をどんどん出ていくようにしました。私の子供はアリゾナの平野キャンプを1年ほどで出られたんです。そしてみんな大学へ入りました。2番目の娘はおかげでイーストの東部の大学に行きましたし、息子はシカゴの大学へ行って、その後アートインスチュートシカゴ美術館へ行って、今もずっとそこにおります。戦争中、日本人をキャンプに入れて面倒を見たアメリカを文明国だと私は思います。野蛮国だったらそりゃ撃ち殺しますよ。日本ならこれだけ外国人を大事にするでしょうか。考えもんですよ。アメリカは広い、応用さがあるんですね。これだけアメリカの移民が来て、その上戦争ですからね、どんなにされてもしょうがないはずなんです。私らはどんなにされてもいきようねって覚悟してたんです。ところが外にいる人よりもキャンプにいた私たちはもったいないぐらいの生活をしました。食べて遊んで勉強したり。アメリカは確かに働く国です。みんなが外で働いているのに、キャンプの中で食べさせてもらって、そして外へ出るって言えばちゃんと旅費もくれる。私はシカゴへ一遍出ました。外で暮らした日本人は緊張してました。この戦争 に自分らの息子をアメリカ兵として出していったんですから、日本の人も自分たちの息子もアメリカ兵として出していったんですからね。日本の方も誤解されんように、出稼ぎに来て、サンデーなしに働いて、 できたお金をみんな日本へ送っていったんです。あんな銀紙まで早送らんと鉄砲の弾がなくなるって、そんな鉄国日本人をあれだけかばってくれたということは偉大だと思います。偉大な精神があると思いますね。戦争が終わってキャンプを出てからしばらくは危のうございました。いろいろ排斥もあったし、他の人種がおりますからね。私はアリゾナのヒラリバーの収容所から帰り、松浦は FBI から釈放されてガドロップに帰ってきまして、そしてお寺を再び開けました。その時のほっとしたこと、でも鉄砲を撃ち込まれたり、まだ危のございました。しばらくは皆用心してました。ぼつぼつとみんな帰ってきて、みんな初めはお寺に寝てましたの。軍隊用の折りたたみのベッドを並びましてね、それで大きなチャイナ釜でご飯を炊いて、みんなで一緒に食べました。自分のお寺ですからみんな安心です。2年ほどしまして、松浦は体が悪くなって、そのお寺で亡くなりました。1915年からこのお寺でたくさんのお葬式を出しました。墓はいっぱいです。その真ん中に松浦の墓を作りました。それがパパに一番ふさわしい本望だと思います。半年ほどそこにおって、それから次の開教師に来ていただきました。それでお葬式にいただいそこそれでお葬式にいただいた香典の残りをダウンペイメント、頭金に入れて5000ドルほど借りて、今度はオークランドに家を買って行きました。娘が3人おりましたから、みんな働いて返しました。松浦の墓がここからオークランドに来てきましたので、300マイル離れまして遠いお墓となりました。ここへ来て随分年月も流れました。今三世がね、マンデーからフライデーまで私に食べ物を持ってきてくださるんです。実費がたったの一食35セントなんです。35セント払えばいいんです。安い。しかもそれがとてもおいしいごちそうです。それを仏教界で作って持ってきてくださるんです。ありがとうね。この年寄りをよろしゅうね。なかなかできんことよ。ありがとう。と言って私はとっても嬉しいんです。この良い精神はどこから生まれたんでしょうかね。アメリカ生まれの三世のどこからああいう優しい気持ちが出てくるのか、ありがたいです。これは口では言われません。 日本人の血の中にそういう優しいものが混じっている、そう思うとこれこそああ祖国のおかげだな、そして日本アメリカの両方とも私は拝みます。私の子や孫が皆ここでお世話になっている、そして日本とアメリカの両方がどんどん栄えていってくださるように、それが私の今の願いね。1976年カリフォルニア州オークランドにての収録でした。